田中詩子です。8月31日に4歳になる娘のカオルにメッセージを送ります。いつもママと一緒に遊んでくれてありがとう。2人目を妊娠してから体調を崩してしまい寝込むことが多かったので十分に遊んであげられなくて申し訳なく思うことがここ最近多かったんですけど、その中でも寝転んだ私と一緒に遊べる遊びを彼女が考えてくれて毎日違う遊びをしてくれたのが私の気分転換にもなり、また娘の成長を日々感じることができて、苦しくもある妊婦生活ではありましたが頼もしい存在に気づくことができてとても幸せな経験ができたと思います。2番目が生まれてますますこれからが試練の連続だと思うんですけど、私にも彼女にもこれからも毎日楽しく一緒に遊べたらなと思います。それでは彼女が今一番好きなアニメのスマイルプリキュアのエンディングテーマ曲のイエイエイエイという曲を送ります。おめでとう。
84.0MHz。
さて今月のテーマはママとカメラでお届けしています。後半はカメラ日和編集長の矢島直美さんにお越しいただきました。矢島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カメラ日和さんという雑誌なんですけれども、はい、どんな雑誌なのか教えてください。
はい、写真とカメラをセンスよく楽しみたいっていう人のため の、 雑誌で、2004年に創刊して、今年の11月で9年目になるんですけれども、カメラ日和学校ですとか、カメラ日和が主催するフォトフェスですとか、そういう雑誌だけではなくて、リアルな、場で読者と触れ合いながら、読者と一緒に、雑誌を作っている、というような雑誌です。
今日も実際矢島さんに、雑誌をお持ちいただいたんですけれども、に発売された最新号です、は
い、そうですね。赤ちゃん天国というタイトルなんですけども、カメラ日和いろいろなテーマで、写真のことをあれこれ内容をお伝えしてるんですけども、赤ちゃん特集は過去2冊やってまして、やっぱりうちの読者20代後半から30代半ばぐらいの方が多いんですけども、これから赤ちゃん生まれる方とか、お子さんがちっちゃい方とか、本当にここにおられるお二人のみたいな、読者の方がすごく多くてですね、写真を可愛く撮り、赤ちゃんを自分の子供を可愛く撮りたいとかいう人たちにたくさん買っていただいてます。
そうですよね。せっかく撮るなら可愛く綺麗に撮ってあげたいし、残したい、
残してあげたいっていう、ね、
はい、今日もね、実際に、はい、ママ2人に来ていただいて、前半にそのカメラ写真を撮る時のなんか困ってることとかっていうお話がいろいろ出たんですけれども、はいはい、子供を撮る時の何かこう工夫とかコツみたいなのってやっぱりあるんですか？
うち先ほど言ったカメラ日和学校でも子供を可愛く撮るっていう講座をやってるんですけども、先ほどもおっしゃられてましたけれども、やっぱりじっとしてくれないっていうのは一番大きな悩みなんですよね。でもこれは本当にお子さんっていうのはじっとしてないものなので、もうそれはもうしょうがないんですよね。で、例えばカメラの設定とかでシャッタースピードを早めて動きの速いものをですねピタッと止めたように撮るっていうことはあるんですけども、それよりもまずですね、もうお子さんはじっとしてないものなので、お子さんが飽きないうちにささっと撮るっていう工夫をママ側がやっていただくっていうのが一番の上達の近道で、例えばさっき花ちゃんがここで撮ってみたいなことを指示をするって、はい、おっしゃられてましたけれども、はい、例えばそういうふうに撮る場所っていうのを決めておいて、もうカメラの設定がある程度オートのカメラだったら設定することはありませんけれども、ある程度マニュアルで設定できるものだったらもう設定だけはしておく、うん、でそこの場所が光が当たる場所だったりとか、 あとはその背景の部分でですね、あんまりごちゃごちゃしてないかとか、そういうのを先にママが見ておいて、で、お子さんをもう構図もですね、縦で撮るのか横で撮るのかぐらいは決めておいてですね、お子さんを連れてきて、そこにいてもらって、もうささっと、もう本当に数秒で撮るみたいなことを自分で鍛錬していくっていう。
なるほど。はい、もう撮るまでのママの下準備が結構必要。
もうすごく大切ですよね。で、もう最初にお子さんをそこに入れて、置くっていうことはあれですけど、そこにいてもらって、ママがあれやこれやこう撮ろう、こっちから撮ろうとか、はい、構造こうとしようみたいなことを考えちゃうと、お子さんも飽きちゃって、やだーってなりますので、確かに先にママを、が、飽きないように、お子さんをですね、上手に持ってってあげる。あと、うちの方でも学校でも、このカメラベルの表紙って、いつもいろいろ小道具を作ってですね、スタイリングして撮ってるんですけども、実際この写真もプロが撮ってるんですけども、本当に10分ぐらいで撮るんですね。でもその下準備ではもう何時間もかかってるんですよ。でも実際撮るときはそのぐらい集中して撮る。で、お子さんがちょっとでも家なんかを不機嫌になったら、もう撮影は一旦中断をして、もう休憩入って、お子さんのリズムに合わせて、あ、今良さそうってときに、またそこにいてもらってっていう感じなので、やっぱお子さんのペースに合わせて撮っていただくっていう。あとは、撮れないからといってお母さんイライラしないでですね、やっぱイライラして、
よく見ます。
そう、笑ってとか、言っちゃうとやっぱりお子さんね、ストレスになっちゃったりもしますので、そういう、お母さん自身が楽しんでもらうっていうのもすごく大切なのかなと思いますね。
笑ってって言ってるお母さんが笑ってないっていう、
そのパターンです。毎日
これ大人対大人でもそうなんですよ。ポートレートを撮るときはやっぱり自分が気分が元気じゃないと相手の元気な顔を撮れませんし、こっちのやっぱり気持ちっていうのが反映されたりしますので。
なるほど。あとはその写真を撮るときにこうカメラの機能として何かこう本当の初心者でも工夫できることってありますか？
おそらく、先ほど の携帯カメラでもついてるような機能なんですけども、写真の明るさをちょっといじってもらうと結構写真の写り絵っていうのがもう結構変わるんですね。明るさっていうのは結構重要でして、例えば逆光の時とか失敗しがちで、よくお子さんの顔とか暗くなっちゃったり、シルエットになっちゃったりすると思うんですけど、そういう時にこの露出補正っていうのがもう効果を発揮するんで、その時にお子さんの顔にピント合わせた時に露出を上げていただいて明るくしていただくと、お子さんの顔はすごく綺麗に、後ろの背景はすごく白飛びしてふわっと柔らかく映ったりしますので、この露出補正は使った方がいいと思います。もっといろいろ詳しくなっていくと、撮った後にいろいろ補正もできたりもするんですけども、やっぱ撮るときに自分はこういう風に撮りたいっていうイメージだったりとか、お子さんの顔だったりとか、あと明るく撮ると全体的に肌とかも綺麗に映りますので、そういう時には露出はやっぱり明るめにしていただくっていうのがいいのかなと思います。
なるほど。着ていくお洋服とかの色とかでも、
そうですね、やっぱり光が反射したりするので、白いお洋服ですとかだと、やっぱり顔色が綺麗に映ったりしますよね。
なるほど。あと先ほど歌ちゃんからその前のデジカメが壊れちゃったっていう話があったじゃない、
はい、
で2人目が生まれるのを機に
買っても、ね、新しいデジカメを買おうかなと思ってるんですけど、
これからもし買うっていう時に何かおすすめの こういう機能があるものがいいよとか。
そうですね、やっぱりいろいろどういう写真が撮りたいかっていうことで変わってくるとは思うんですけども、先ほどお子さんも 一緒にカメラを使うっていうお話もありましたので、なんかお子さんと一緒に使っても壊れにくいですね、対衝撃の、対応するカメラだったりとか、あとちょっと防水タイプのカメラだったりとかすると、例えばお風呂とかでも楽しめたりとかしますので、そういうところをちょっと見てもらったりとかするといいかなと思います。あとはカメラのメニュー画面とかでちょっと難しいですね、言葉を使わずに、例えば、ボケの背景のボケの大きな優しい写真が撮りたい場合っていうのがあると思うんですけども、実際そういう時っていうのは絞りっていうのをですねいじったりするんですけども、絞りがいくつかってちょっと難しかったりするので、そういう言葉を使わないでメニュー表示してくれるカメラとかそういうのもありますので、そういうのを使われるといいかなと思います。で、コンパクトタイプのデジタルカメラなのか、もしくは、やっぱり画質をですね、求めたりすると、一眼タイプの、ちょっと大きくはなるんですけども、コンパクトデジタルカメラよりは大きくなるんですけども、一眼タイプのカメラを購入されたりとか、そうすると画質も綺麗ですし、お子さんの肌とかもすごく柔らかく、そのまま見たまま通りに映ったりもしますし、あとはちょっと自分の思い通りの味付けができたりとか、暗いところでもあんまり荒れなかったりとかっていう風に、ちょっとカメラが大きくなればなるほど、もうお値段も高くなるんですけども、いい絵で撮れたりはしますね、はい。ミラーレス一眼とか一眼レフとか、ちょっとずつスタップアップしていただくのもいいのかなと思います。
なるほど。最後にですね、カメラ日和さんからイベントのご紹介をお願いします。
はい、はいはい、9月の26日に中央区でですね、中央区の子育て支援センターさんでカメラ日和学校のプチ体験講座みたいなことをやります。お子さん お手持ちのカメラでお子さんを、ちょっと可愛く撮るコツっていうのを教えたいなと思ってますので、もしよかったら遊びに来てください、
はい。では最後にリスナーのママさんたちにメッセージを一言お願いします。
そうですね、やっぱりお子さんと、ママさん一緒に写真を撮るっていうことは一緒に楽しめる、共同作業みたいなところもあってですね、やっぱりコミュニケーションを取っていくっていうのは一つの愛情表現だと思いますので、やっぱり写真を可愛い写真を残していってもらいたいなと思いますし、先ほども申し上げたママさんもイライラせずにぜひ楽しんでもらえたらなと思います。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
後半カメラ日和編集長の矢島直美さんにお話伺ってきました。さて、今月のママスター、ママとカメラというテーマでお届けしてまいりました。これからの夏休み、まだまだあと1ヶ月ありますからね、皆さんカメラの出番も増えてくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。そして今月もですね、先月に引き続き、番組の真ん中にメッセージコーナーをお届けしました。今月は田中歌子さんから娘のかおるちゃんへのお誕生日のメッセージでした。またこのメッセージを送りたいママさんも随時募集してますので、皆さんぜひ記念になりますからね、送ってみてはいかがでしょうか。ママスタでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックスでは03-3668-2770、メールでは voice@fm840.jp です。そして、忙しいママのためにブログの方からも放送をお聞きいただけるようになっています。中央 FM のトップページから入れますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではアッコとミカのママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ビジョン株式会社の協力でお送りしました。